ちは KNT3657 の子です。このポッドキャストでは私たちの日常の会話やインスタグラムやツイッターでは書ききれないことをお話ししていきます。おはようございます。
おはようございます。
ポッドキャスト
ブリティッシュイングリッシュポッドキャスト、
キャスト、やめましょう
違うって言われ
ちゃう、違うって言われちゃう
頑張ります。はい、
おはようございます。
今週、昨日、今日はちょっと涼しかったですね。
昨日、今日はね、
金曜、土曜、東京はちょっと涼しい、雨も降りました。
その前は大変でございましたね。
ですね、暑いけど差が激しい。
昨日ニュースで読んでいたら、とある、四国のどこかの土地で、とあるお母さんが、ちょっと古いタイプの車だったんでしょうね、車をインロックしてしまった。鍵が中に、これ車内にあるのに外から鍵をかけてしまった。その場合こう開かないんです、うん、なんと中に、乳児と3歳の男の子をこう中に入れたまま車の鍵を外から閉めてしまって、鍵は中にある。もう大変です。あの灼熱地獄の中、パニックでございます。でそこへ助けてって言ってたら、周りのガソリンスタンドの人とか、大変だ大変だ大変だっつって、5分で開けたそうです。
どうやって開いたんですか？
そういう古いタイプの車の鍵って針金みたいなものをこうウィって突っ込んでパクってやると開くんです。
よかった、開いてそんなセキュリティ甘くて大丈夫なの逆に
今の車ではどうなってんだろうな。今の車でもありえますけどね。
鍵穴ってありますか？そう
そう、鍵穴があるタイプの車ってことです
か？鍵穴があるタイプには限らないですけど、はい、怖いですね。
怖い。
鍵穴はなくてもありえますね。どうなってんだろう。最近でもあんま聞かないな。私若い頃に何度かやってしまったことがあります
。あ、どうしてんですか？
ガソリンスタンドに頼みに行きました。
開けてください
って。すいませんって、ロックしちゃいました。
ガソリンスタンドで働いてる友達がいるんで。聞いてみよう。
今は
頼まれたことある。
本当聞かなくなりましたね。昔の車はそうでした。お母さん焦ったでしょうね。
それはパニックですね。3歳と乳児だったらちょっと開けてみたいなのもですね。
できないできない
。お母さんパニックだったら3歳パニックにな
って。パニックになって大泣きしていたそうです。
そう。でその灼熱になっちゃう車の中で泣いちゃうと余計危ないんですよね。
ああそうか、そうですね。
秒速です。
そうですね。
怖い
インロックには注意しましょう。インロック
要注意ですね。
はい、
はい、はい、要注意ですね。
要注意でございます。
さて、
今週のサンデーさんは
違う、うん、なんか夏ってスピリチュアルな感じになりません？俺だけか、なんか変な感じがしません？
でも夏に怖い話とかやるじゃないですか、
うん、なんか昨日ね、3時ぐらいに起きちゃったんです、うん、ね、なんか起きちゃって水とか飲んじゃって、しばらく寝れなかったんです。なんか久々にちょっと怖いなぁって
思いました。何か気配が
なんかいるのかなぁ、
ど
ういう時ってありません？
あります。私しょっちゅう怯えてる
ああそうですか。
私しょっちゅうなんか気配みたいなのを感じてる
最近は爆睡
いいことだ
でもよく夢は見ます。
どんな夢を？
この間は昼に昼に血を吸われた夢を見てで、さすがになんか夢だってくらい分かってたんですけど、でもなんかもうさすがに起きちゃって、それはまあ5時半ぐらいだったんで、もうそこからずっと起きてました。
夢じゃないどっから昼出てきたんでしょうね。
いや分かんないです。
そういうのってなんかどっから出てきたんだろうこの夢っていうやつ ってありますよね。
ありますね。
なんでお前が今出てきたっていう人が出てきたり気がしますよね。
来ますね。
あれは何か語りかけておられるのでしょうか。
連絡を待ってるとかって言いますよね、その出てきた人が。
全く日頃思いつ全く思いつかない人とかたまに出てきますよね。
はい、来ます。多分意識は飛んできてるか飛ばしてるのか分かんないですけど、何かあるのか。でもそれって、はい、なんかそう思ってたら連絡来たりしませんかとか、なんかその人の話題を思い出すような事柄があったりとか。
うん、
私結構夢って現実とすごいつながってるから。
でもなんか現実に起きた時に、え、なんかこの光景なんか見たことある気がするっていう感じにはなったりします。
デジャブと言います。
デジャブ
それはあります。
ある、
うん、
あのね、これ見たことあんなとか、
夢の中でもシフト考えてね、一昨日。でなんか中その今中国が軍事演習とかいろいろやってるから、空ではミサイルが飛んでて、その中シフト考える。寝た気がしない
よね。寝た気がしないです。それ
だいたいですね、七子さんから漏れ伝わる夢ってなんかろくでもない状況
です。ろくでもない状況です。
でこの間も氷がバーって、
あ、そうそうそうそうそう、
夢
で窓を突き破って氷が入ってくるっていう、なだれ込んでくるっていう。
最近私は幻聴を聞きます。
幻聴、それは起きてる時に。
いや、寝てる時にその音でうふって
目
で、
そんな怖くて、はい、寝れなくない
ですか。何が聞こえる。
なんかものすごくリアルなんですよ。この間よく覚えてるのは、枕元の後ろ側のこの辺で、あの機械のような音がしました。ブイーン。すごくリアルな音。そのちょっと前もこっちの方でなんか人の声かなんかがして。
ああ、なるほど、うん。それあります。でも そんなあの純さんほどあれじゃないと思うけど、えって。例えばなんかピーポーピーポー聞こえたとか、ちょっとそれは違いますけど、なんかあ声がするとか、すごい扉が開いたみたいな音とか、
怖い
ですよね。だから私家でもいつも怯えてる。
怖い。一人暮らしでそれ怖いですね。
怖い。だから一人暮らしも嫌なんだけどね。
怖い
ですよ。
怖いですね。
現状はない。でもそういうの確かにそれで自分で起きることとかもあるかもしれない。で、って誰かいるのかなって。
誰かいるのかな系はよくありますね。
なんかすごいインチキ臭く聞こえるけど、多分そういうことって日頃すごく起こってるんだと思う。どの人にとっても。ただそれに気づくか気づかないか、無視してるかしてないかの違い。
気にしない人いますもんね、物音とか。
足を掴まれたことがある
。怖い。階段ですか今日。
いや
階段。
階段ではない。
スピリチュアル体験。
は
い。どのような経験が思い出深く残っていますか。
優しい。私はなんかそのお化けが見えたりとかはしないですけど、あの結構なんかなんだろうな、まあ、夢と現実の間ですごくリアルな光景に人がいるみたいな、あのなんていうんだろう、夢と現実の間ですごくもう何その場面はもうリアルなんだけど、そこになんか現実ではありえないものが現れたりとかみたいな、わかりますかね。ちょっと難しいんですけど、なんかなんて言うんだろう、寝てるんだけど起きてるみたいな、起きてるけど寝てるみたいな、そこではちょっとなんかありえない事柄、
飛んだったり
とか、
誰
かいるとか、
移動しちゃったり
とか、なんかガタガタガタガタ家具が揺れてるとか、例えばとか。でもその時って多分なんかいるんだよね、 とか自分であるのはなんか怖いエレベーターに乗ってなんか怖いな嫌な感じするなって思ったらその日の夜はそんな夢見たりとか夢じゃないけど場面に過ごしたりとかまあでもお化けとかではないですけどなんかすごい鋭くなる時ってありますよね。
リアルな夢ってねすごい心が揺れ動いてしまうぐらいリアルな夢
あります、ね、あります。
これが現実なのかどっちなのかよくわかんないみたいなのがありますね、
はい、あります、あります。なんか結構うちの場合は夢がリアルになることが多くて、
うん、
夢がリアルになること、予知夢みたいな、
かっこいい
かっこいい、一
気臭
い、
いいと思う、いいと思います。
なんか私ずっとスポーツやっててで、はい、そのなんかあの中学校の時とかもなんて言うんだろうな、中学校の時とかもそのもう魂レベルでその部活をやってたからなんか本当になんて言うんだろうな、高校進学する時にすごく行きたい学校があって、でもそこは今まで誰も先輩とか行ったことがない高校、かつ2連覇、インターハイ2連覇してますっていう学校だったんですね。で私立とかじゃないから特待とかもないし、なんかその時私たちもその私も全国大会2連覇とかしてた中学校でめっちゃ強かったんですけど、それめっちゃ強いところでやってて、で行きたいって言ったけど、いやそれはどうかなみたいな感じで、まあ結構ねみんなえそこみたいな感じで、関東だったし公立だし、でもなんかそこ行きたいなってぼやぼやで、そこ行けなかったのソフトいいかなって思ったら、なんか夢でねそこに行く夢をなんか見て、あなんとなく自分って行くんだなそこにって思ってたら、まあ、結果そこに行ったりとか、大学進学する時とか、あとは試合でなんか絶対に反対側の山にいて決勝まで行かないと当たらないチームとあの戦う夢を見たりとか、それはものすごい自分たちのチーム状況がめちゃくちゃ悪い時だから、例えば全国大会山口県でありますって言ったら、神奈川県から山口県に移動するのにバスで愛知行って兵庫行って試合して巡業みたいなで行くんですけど、もう行く先行く先で負けるみたいな、で行く相手は全国大会これから出る相手じゃないんですよ、
うん、
にあのもうコールド負けコールド負けコールド負けみたいな、でまあなんかせいぜいコールド負けはするなよみたいな感じで先生にも言われるみたいな状況の中で、うん、その中で反対側の山にいる相手と試合をやる夢を見て、なんか最初の日とか見た初日とかはなんか全然すみません、つまんない話なんか全然あなんかこの状況においてもそんな優勝とか自分で夢見てんのかなみたいな、ちょっと虚しい気持ちになるんですけど、なんか今日勝ちました、なんか次の日勝ちました、でなんかその間も何日その試合中は毎晩その相手とやる試合をやる夢を見てて、結果は出ないのその夢では、でも決勝で結局その相手と当たることになって、前の日に決勝の前の日に勝つ夢を見るんだけど、うん、そしたらまあ勝ちました、スコアも一緒、
すごい
とか
スコアも一緒
スコアも一緒とか、そういうことはありましたね。まあ、ジュンさんと出会ったこともそうですけど、
うん、
なんとなく自分こうことをやりたいなみたいなことを思ってたら、まさにそれをやろうとしてらっしゃるジュンさんと出会ったりとか、バイトの時とかは今日しんどいからもうお客さん来てほしくないなって思ったら本当に来ないし、
すごい
例えばですね、スピリチュアルではないですけど、結構私は夢が
意識が現実になるみたいな、
すごいは結構なんか宇宙とつながってるだなっていう結論に至りましたけど、それは
それをさ、確率を高めるにはどうしたらいいんでしょうね。
それを当てるってことですか、うん、夢を見るってことですか。
ほら、今の話を聞いてると、ななこさんはいい方に持っていく要素で、
うん、
その夢を見たりしてるじゃん。こう それがこう全部いい方に持っていきたいじゃん、
はい、
うんうん、
これってなんか集中させていくというか、その本気をこう固めていくというか、魂をこう、
はい、
うん、研ぎ澄ますというか、
はいはいはい、
そういう感覚なんですよね、
そういう
きっとね、
感覚です。
うーん、
どう教えて
そう、
どうやったらいいの、
どうやってるのか気になります。
もう全部をなんて言うんだろう、捧げる、自分がそうなりたい事柄に対して、
うんうん、
だから私の場合は日本一になりたいっていうことに全てを捧げてたから、
うん、
多分そうなってった気がする。だから、うん、なんかなんて言うの、米粒一粒残さないとか、もうマジ本当にそういうレベル。
それは奈々子さんが意識で、奈々子さんはそういう風に過ごしているじゃないですか、うん、でも周りもチームプレーだから、
うん、
周りも同じように頑張ってるかとかは限らないじゃないですか、
うん、
それはなんとなくみんなそういう、なんだろう、士気が高い状態みたいのを保ってやってたみたいな、
うん、そういうそのお米粒を残さないとか、うん、あの根本的なその人間性的な部分だったりとか、うん、意識できることをみんなではもちろん意識する、妥協しないできちんとこう話し合う最後までとか、うん、みんなで納得するまで絶対こう解決に向けて取り組む、何かしらにかつけて、うん、宿題を絶対出すとか、学生だったら、うん、そういうことはできるけど、その意識は、まあ、人それぞれ差はある気がする。
うん、
わかりますか、なんか答えがちょっと違った、
うん、こう10人人がいたとしたら、
はい、
そのモチベーションであったり、
はい、
その本気の度合いであったり、
はい、
その持ってる常識であったりって、
はい、
みんな違うじゃないですか。でもそれ、まあそれは違いはあるけれど、全体を上に向かせるというか、モチベーション、うん、方向はこっちですよっていうふうにディレクションを示すみたいな事柄は可能なのかな。
可能じゃないですかね、
うん、
みんなで日本一を目指すってことですよね、 その場においては、
うん、
それは多分みんながそう思ってないと無理ですね、
うんうん、
でなんかそういうふうな人が例えば10人チームメイトがいて、
うん、
まあ、10人ってことはないですけど、
うんうん、
あの9人そういうふうなみんなが日本一を目指してる中で1人目指してないっていう人がいたら、それはすごく分かること、顕著に現れる、いろんな場面で温度差が違うとか、みんなこうやっぱちょっと違和感みたいなのがあって、それを無視するのって簡単なんですね。でその1人の人、残りの1人の人も日本一目指してますって、よし頑張ろうっていうのはできるけど、本気で目指してないのって絶対伝わるし、だけどそこをいかに妥協しないで、
うん、
みんなで詰めていけるかっていうか、
うん、
こう意識をすり合わせれるかみたいなところは、
うん
うん、それは奈々子さんが率先してっていうか、そういう風に持っていってたんですか、
うん、
チームを。
もちろんみんなで考えてやる事柄だし、
うん、
みんなで話し合ってやる事柄だけど、なんかそういう時ってで、そういう時っていうか、多分どの組織においてもだけど、そういう人だったりみんながこうちょっとずれてることがこうなんかすごい炙り出される瞬間みたいなのがあって、わかりますか、
うん
うん、ものすごいチームが負け続けるとか、
うんうん、しょうもないミスが連発
するとか、例えば企業だったら売り上げが伸びないさとか、
うん
うん、
悪い、同じように悪いミスが続くとか、
うん、
それって多分それをただこうじゃあミスしないように、ああしようこうしようって物理的な、まあ、流れを変えたとしても、
うん、
そんなに根本的な解決にはならなくて、
うん、
中松
いい話だな、
うん、いい話だな。分かりました。なんか説明が悪くて申し訳ないんですけど。い
や
い
や、分かります。
すごく感覚的な話にはなるんですけど、うん、例えばなんかもう悪い流れ断ち切ろみたいなとか、
うんうん、
もう流れ持ってこようみたいに言うけど、うん、じゃあ具体的に流れって何っていう話になる、
うんうん、
じゃあ例えば本当にそのじゃあさっき言ったように10人いて、9人はみんな意識すり合わせて頑張ってます、うん、1人ちょっと違いますって言ったら、うん、大事な場面で絶対その人に何か回ってきたりするのね。
うーんどうなん
か、試合でその人のところに行ったら必ずミスして、その人がミスしたら絶対点につながるとか、
うん、
他の人がミスしても別に点にはつながらないけど、うん、点取られることにはならないけど、その人の時行ったら大したミスじゃないのに点につながるとか、
う
ん、で本当になるんだよ、うん、怖いぐらいに。ちょっとなんか違ったかな、
う
ん、
いや、
うん、
だから
あの悪い流れってなぜ起きるんだろうね。
多分なんかこう後ろめたいことが起こってる、
うん、
昨日もそうですよ。
そうです、
ね、昨日もそうですよ。
一応いろいろありました。昨日
細かいことばっかりだけど、なんかこう要因がわからないこと次々に一つの商品に起こるっていうのって、はい、うん、断ち切るのってこう難しいんですよね。だけど、まあ、断ち切らなきゃいけないんで、
うん
うん、誰かを責めたってしょうがないんだけど、こうディレクションがこう向かってる方向がそのなんかこうこう行かなきゃいけないのにずれてるよっていうことは、まあ、共有しなきゃいけない、うん、っていうことかな。ちょっとダメだダメだダメだ、一回冷静になって、こう関係者全員一回共有しようみたいな、意識しようみたいなところからかな、ああいう時って、うん、あれほったらかしとくと、
はい、
ズコーンっていくんですよ、ね、うんうん、
それと一緒、
それと似てる気がする、うん、だから同時に、まあ、自分を振り返ることも大事だし、うん、自分がそこに直接関わってなくても、なんかすごい例えば今 KNT で起こってることだったら、私がなんかすごいネガティブな発言がすごく多いからそうなってるんだなとか、
うん、
そういうレベル本当に、
まあ、
例えば
聞いてらっしゃる皆様に、簡単に説明しますと、小さな不良が、頻発したんですね、昨日ね、
うんうんうん、
それを、まあ、発見できたので、その問題、大きな問題にはなっていないんですけれども、その要因が異なる不良が3つぐらい出ちゃったっていうのが昨日の出来事でしたね、
はい、不良も適当に過ごせば過ごせるし、
うん、
私たちからしたら100本のうちの何本とか、例えばね、なんか企業からしたらたった1本2本とか不良不良で、多分一般的な組織だったらなるのかもしれないけど、うん、まあ、KNT は違うということですよね。
そうです
よ。
そこで流れが悪いぞっていうふうに組んだら、そこをちょっと正しにいかないと、うん、それが普通みたいなことになっちゃうと、うん、全体のレベルが下がるみたいなことが起きるので、うん、
それが積み重なるとものすごい取り返しがつかないミスになったりとかするから、うんうん、っていうのが結構私的に最初から随分飛んできたけど、スピリチュアルっていうか感覚がすごい研ぎ澄まされていくことを感じることがある。だから逆にそれをわざとことを起こす指導者もいる、
うん、
どういうことですか？わざと何か問題というか、
そうそうそうそう、例えばね、
うん、
全員が考えろよっていうことで
そう、
なるほど、
一回立ち止まるためにチームが、うん、何らか問題もなさそうに見える場面で本当に些細なことを大きな事柄にして考えさせる機会を与えたりとか、うん、いますね。 ね。そしたら思いのほか大きな問題が実はあったみたいなこともあるし、
すごいですねそれは。起きる前にその考えて実際あったらすごいです。
スピリチュアルというよりはなんか感覚的な感じ。
勉強になります。
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 すいません、なんか長く喋っちゃ
って。全然全然。
このさ、あの例えば吹奏楽とかでも同じだと思うけど、決勝戦とか準決勝とかっていい試合したりするじゃないですか、
うんうん、
その内容的にもこう人が感動しちゃうようなこう演奏だったり試合だったりってこうやっぱりこう順を追って残り何人みたいになった時にすごくいい内容が出てきたりするじゃないですか。あれはなぜなんですか。普段から練習してるし同じ人だから同じ内容であってもおかしくないのに、うわすげーみたいなことが起きたりするじゃないですか。あれはなぜなんでしょうね。
やっぱりさっき七子さんがおっしゃってたことじゃないですけど、もう全員が、まあ、見えないけれども同じものを見てるというか、もう同じ思考というか同じことを考えてるんじゃないですか。同じなんだろう、
なんかのレベルが上がってるんですよね。魂のレベルみたいなものが、
感覚がより研ぎ澄まされた状況で、やってる気がする。試合なり演奏なり、だから大会の費用ごとに感覚は研ぎ澄まされていくっていう感じです。だから1試合しかやらないけど、ものすごい疲れますね。
3
試合分ぐらいやったぐらいの疲れ
って、やっぱああいうのって大会を追っていくほど高まっていくも
の、高まっていきます、高まっていきます。
それはそうですね。
もう一糸乱れぬ、なんて言うんだろう、均一された空気なんて合ってますかね。なんか糸が張り詰めるような空気、
テンションが高い
っていう。
でも人はそれに感動するんですよね。
緊張感があればあるほど感動っていうか、なんかいいものができる気がする。
いいものができますよね。アパレルもそれが足りないんだな、ちょっとな、ファッションの世界も。なんか個人でやってて、その個人としてのギリギリまで追い詰めたやつの方がよく見えるんだな、今は。なんか企業としてなんかすごい、なんかこうレベルが高いっていうのって、そのそれこそメゾン系のそのものすごく高いスーパーブランドの人たちはそういうものを感じることはあるけれど、一般で駅ビルで売ってるようなものでそういうことを感じるものって本当に少ないよな今。
企業に関して私がすごくそれに似て、それってその一つの目標に向かって研ぎ澄まされた状況での仕事だなって感じたのは、この間のイーロン・マスクのあのスペース X の映画があって、それを見たんですけど、それはなんかまさにそういう感じでしたね。なんか本番までに何度も何度も失敗して、まあ、そのコンディションを整えていって、でロケットが打ち上がった、戻ってきたみたいな、無事にちゃんと、大気圏抜けたとかっていう、この張り詰める感じ、挑戦、失敗、でそれその間に起こる事柄に対してみんなで取り組むこと、妥協しないとか。
でもなんか例えばメタのあの VR のゴーグルとか、ちょっと前の iPhone とか、
はい、
製品にこう 気合を感じるんだよね。
う
ん、
そうですね、確かに。
だからやっぱりそのガーファの皆さんってすごい仕事やってるんだと思うよ。あの中にいる人たちも含めてものすごいその魂のレベルが高いような人たちが必死になって何かやってるような気がする、うん、
はい、見てみたいですね。どんな顔して働いてるのか
本当に、
うん、
なんかこう自分たちが世に出すものが世界中を感動させるぞぐらいのつもりでやってるんじゃないかなって思ってしまうことがあります、
うん、iPhone って高くても買え iPhone でいいやってずっと iPhone がいいって思って、うん、小学初めての携帯 iPhone で、
うん、
6S、
うん、から、まあ、おじさんに言わせると最近のやつだな。
そうですね、なんか魂、なんかもう寝る瞬間まで、なんならもう夢の中までそのことで頭がいっぱいになってなきゃ、うん、いけないわけじゃないけど、うん、自然にそうなる。
うん、確かに、わかります。もうずっと、
うん、
気づいたら指が動く、気づいたら歌ってる、気づいたらもうなんか追ってる楽譜を、
うん、
だから楽譜が頭の上にあって、あ、これは吹奏楽の話なんですけど、うん、ずっと楽譜がもう 何の記号が書いてあるかま で、
うん、
で全体のその、自分のパートだけじゃない譜面とかあるんですけど、
うん、
もうそれの流れまで頭にあって、
うん、
で自分の中ではずっと流れてるし、うん、ここの部分気になるなと思ったらそこの楽譜が出てきて、うん、その時に気をつけなきゃいけないこととか誰が吹いてるとか、
うん、
もうなんか、
うん、
なんだろう、全部別に覚えようとしてないけど覚えてるみたいな、
うん、
感覚としてずっとここになってるみたいな感じでしたね、
うん、
確かに。でもそれは今でももう歌えるんですよね、
うん、
あまりにやりすぎて、
うん、
指も覚えてますもん、
うん、
それが怖いです、
うん、
怖いですよね。それぐらいやってればそういう感覚になるんですかね。
そう、 KMT そうしたいんですよね。
そうしたい、
うん、こう魂のレベルで働いている、
うん、うん、
その出す商品で本当にこう人を感動させたいとか、
うん、うん、そうですね、
そうしたいんですよね、
うん、
ちょっと世の中変えちゃうぞっていうつもりでやりたいんですよね。まあ今やってくれてると思いますけど、
ね、足りないんです、
足りないことが。
そうですね、まだまだです、本当に私含めて。はい、ちょっとね、大和運輸さんが来てしまいまして中断してしまいました。
続き
高いレベルを持続するにはどうしたらいいのかという話をしてもいいでしょうか。
お願いします。高いレベル、
ローリングストーンズというバンドがあるのをご存知でしょうか。
はい、はい、もちろんです。
デビューは1962年です。現在2022年ですから、60年間活動しています
。すごい、
すごい、
すごくないですか。
はい、
すごい。
で、初期一番最初はそのキース・リチャーズとミック・ジャガーと、もう一人ブライアン・ジョーンズという人がいまして、でブライアン・ジョーンズは、すぐ売れたのかな、よくわからないけど、かなり若い時に、1960年代だったと思いますけど死んじゃうんです。プールに浮かんでたそうです。
おー、な
んで？まあ麻薬ですね、
多分
ね。ブライアン・ジョーンズが 結構最初の段階 の, あのメインパーソンなんです。
へえ。あとボーカル、
ね、ギターを弾いている人なんですが、まあこうすごいおしゃれさんで、その当時 の, そのファッショナブルな感じとローリングストーンズのこう音楽との間でこうブライアン・ジョーンズがかなり前面に出てる感じなんです。
うん、
でキース・リチャーズもミック・ジャガーも、まあ、もちろん人気はあるんですけれども、その中でどっちか一番最初のリーダー多分ブライアン・ジョーンズですね。で死んじゃうんですね。でそのベースのビル・ワイマンっていう人と、あとチャーリー・ワッツさんが、まあ、いまして、であとイアン・スチュワートっていうピアノを弾く人がいるんですが、
結構人数がいらっしゃったんですね。
はい、イアン・スチュワートさんは正式メンバーというか初期の一番最初からいるメンバーなんですが、裏方メンバーなんですね。
へ
で、かなり90年代ぐらいまでいて、普通に病気で亡くなります。で、まあ、それはいいとして、この、まあ、いろいろあるわけじゃん60年って。世界のスーパースターとしてずっといるわけじゃん。で途中キースとミックがものすごく仲悪い時期とかもあるのは有名な話なんですね。でビル・ワイマンが抜けちゃったり、ブライアン・ジョーンズの後に入ってきたギタリストの人もすぐ抜けちゃったり、でローン・ウッドが入って、今ローン・ウッドと3人で固定されてるんですけど、やっぱ話し合ったんじゃないかな、きっと途中途中で、どうすんだよって、どこ向かうんだよって、何目指すんだよって。で今見てももうだから80歳ぐらいですけど、全然太ってないし、ちゃんとステージパフォーマンスなんかすごくやっておられるし、もうなんかあの出てきただけでありがとうございますっていう存在なんだけど、かっこいいんですよね。あれは何をしたんでしょう、どうやったらあんなことができるんでしょう。ノリだけでやったわけじゃないと思うんです。
魂を感じますよね。
ずっと続けてこれるってすごいよね。
確かに。
お金ももう若い時から散々あるわけじゃないですか。スーパースターとしての人気も散々あるわけじゃないですか。でも何かを目指したんですよね、きっと。何を目指したんでしょうか、あれ
は。でも、アーティストさんじゃないですか。
はい、
音楽が、まあ、わかんない、ちょっと目指したとは話違っちゃうかもしれないんですけど、
はい、
音楽が音楽を極めて、
うん、
まあファッションとかもそうだと思うんですけど、
うん、
好きなんじゃないですか、
うん、
ステージや音楽やファッションが、
うんうんうん、
好きっていうのがもう大好きだから、
うん、
それをずっと関わるとか、それにずっと触れてるみたいなもの、
うん
うん、まあ、目指しているものがもしかしたらあるかもしれないですけど、
まあその企業みたいに売り上げをいくらにしようとか、うん、そういうんじゃないよね、少なくともね、お金はしっかりあるだろうし、
うん、
好きなんですね、ロックンロールがね、
うん、
でこう曲作ったりライブやったりするのが好きなんですよね、きっと。え、でもそれだけでいけるのかな、
いけないですよね。
いや、わかんないんですよ。わからないんです
よ、うん。好きだけではいけないですかね。
奈々子さんはどう思いますか。
好きだけじゃ無理ですね。多分。わかんないですけど。え？
練習ですか。 なんかそれでもやめねえぞみたいなのがなんかあるんだと思うんですよね。
やめる選択肢はきっとどうなんだろう、
うん、
やめる選択肢あったらできないですよね、あそこまで。
一生自分はミュージシャンでいることを目指してる。
もう俺たちがロックンロールだみたいな。
はい、あ、でもそんな感じかもしれませんけどね。俺たちがローリングストーンズだっていう、そこは譲らねえぞみたいな。
いることによって。
難しいですね。なんか音楽って、まあ、でも楽しませたいとか見てる人わかんないけど、喜んでもらいたいとか、好きだけじゃ無理だと思いますけど、責任みたいなのを感じてる部分もあるかもしれない。
それもありそうですよね。ローリングストーンズとしての責任みたいな。
憶測ですけどね。
なんか本当にあのエキスもロンドもミック・ジャガーも全く太らないんですね。で、だんだんかっこよくなってるとさえ私は思うんです。で、結構いろんなミュージシャンの人って一回消えたりするって復活するとすごい老けてたりすごい太っちゃってたり結構するもんなんですが、全然なんですよね。あれってすごいよなぁと本当に思います。あれはどうやったらいいですか。
太らないってことですか。
かもしれない。
やってみますか。
何を。
そのような生き方を。なんかできる気が、でき、まあ、ああいうちょっと舐めてるけどじゃなくて、なんか近いこととか、その彼らのように生きようとすることはできる、できないかは別として、生きようとすることとか挑戦することはできると思うんですね。だからやってみませんか。
そうですね、
具体的には、
うん
まあ、例えば食べ物に気を使うとか、もっともっとこう企業として、私たちの場合だったら環境に配慮したことを妥協しないでやり続ける、うん、もっと追求してやるとか、うんまあ、今若干ちょっと目の前のことに追われすぎたあれだけど、
そうだね、
そのちょっとこうフォーカスする部分を変えてみるとか、
うん、
変えてみるっていうか増やす。フォーカスする部分とか意識する部分を増やすとか、もっともっとやっぱり魂でもっともっと妥協しないでできる部分があるはず、
うんうん、
っていうかあるって私の中ではあるから、うんうん、ちょっとそれを頑張ってやります、
うん、そうですね。そもそも KNT って地球にいいことしようよとか、できることはまずこうサボらずにやろうよみたいな、それが割と根本にあったりするので、そこをもっともっと追求しなきゃいけませんね。パタゴニアってやっぱりずーっとやってるもんね、それを。やっぱりパタゴニアっていいなって思いますね。確かに
追求する、
うん、
妥協しない。
最初から100点は取れないっていう前提はあるじゃん、
うん、
こう全ての素材が循環できる素材ではないし、できればうちの商品買ってくださった、でその買ってくださったものが不要になったらうちが回収して、回収したものからまた何か作ってっていう流れも作りたいなっていうのもあるし、が土に戻る、地球に戻るっていうようなものでありたいなっていうふうには思っているけど、それってまだ 10% もできてないじゃん、うちの中では、
はい、
まだまだまだまだ遠い課題なんで、それは追求しなきゃいけないんですよね、
うん、それに向けた努力をもっともっとしなきゃいけないし、自分自身の言動だったり行動だったり考え方だったり、もう一挙手一投足変えれるものは変えて、全てを捧げなきゃ多分いけない気がする、
うんうん、よく話し合う教育の問題だって、 私たち将来学校やりたいなとかって思ってもまだ 1% もできてないし、ウクライナの戦争の映像とかを見てるとこれはな、その戦争そのものよりはそこで苦しんでいる人がいっぱいいるんだなと思ったら、なんかできることないのかなってやっぱり思っちゃうし、そういうことをちゃんと追求していかなきゃいけませんね。
食べるとできることまだまだいっぱいあるし、
小さいことから小さいことも逃さずにちゃんとやって、
うん、で自己満足しない、
うん、そうですね、そうですね、
うん、
それもなんかすごい言われました、スポーツやってる時、
うん、
なんかやってるつもりはやってねえんだよってつもりじゃねえ、やったつもりでしたとかって言ったら、つもりじゃねえんだ、つもりはやってねえのと同じなんだよねって思って、つもりっていうのは自分でやりきったってところまでやんなきゃいけなくて、
うん、やりきったらやりましたって言いますよね。
そういう自分ではこう考えたつもりでしたとか、うん、こうやったつもりでしたっていうのは全くもって意味をなさないことで、
うん、
その自分がもうこうやったっていうその強い意志と気持ちと、
うん、
その証拠っていうかその結果が伴ってないとそれはやったことには入らない、
うんうん
うん、
みたいな、
うん、
もう極論っていうか0か100かみたいな話になるけど、
うん、
間はないんですよね、そういうことがに関して、うん、だからやりたいとか日本一になりたいっていうことは言っちゃダメだった、
うん、
日本一になるなったことを、そう自分たちは日本一だと思って毎日練習しなければならない、だったら行動も変わってくるし考え方も変わってくるし、うん、みたいな、そういう感じでしたね。
あとこう自分たちなんてどうせこんなもんでしょっていう意識だったりとか、こんなことできるわけないよっていう、こう心配みたいなものを自分で固定化させちゃいけないんですよ。ローリングストーンズとかビートルズとか、例えばセックスピストルズとか、
うん、
そのヒップホップの世界でいうとラン DMC とか、ああい こう最初になんか全然違うことやってバコーンっていった人ってやっぱ圧倒的な自信があるんだと思うんですよね。その世の中変えたったでどうやみたいな
、うん、
だから誇りもあると思うんですよね、
はい、
きっと、
はい、
だからそこは身につけたいとこですよね、
あの、そうです
ね、初期の段階で我々も、
うん、
誇り、確かに、うん、中学校の頃のチームスローガンが信頼信用誇りでした。
ああ、
リンリンの中学校
なんだっけ？本気元気根気かな？
いい言葉です。いい言葉です。
だいぶこうなんか体育会系な匂いがするけど、
はい、かなり体育会系でしたね。本当に
本気元気根気、
ちょっと貫きと
元気こう
からそして根気、本気元気根気ですね。本気がまず来る、
本気元気根気、
効果の歌詞がそうだったんで、本気元気根気、根気、
本気じゃないとでもできないですよね、何事も、うん、本気じゃなくてうまくいくことってあるんでしょうか。なさそう。
例えば YouTuber ヒカルさんとかって何に本気なんでしょうか。
それは分からないで、お金を貸す、
稼ぐ
なのか、
だから炎上商法か、
嫌い人多そうです
よね、うん、俺でもすごいなと思う、あの人よくその発想をするよねって思う。 才能あるというかすごいなと思う。
うん、
だってあのアブ熊町なんだっけ、4600万とかこう振り込まれちゃった人いるじゃん。
急に間違えて、
あの人雇う発想とかってすごいなって思います。それはバズるよきっと。
バズることに本気なんですかね。
じゃないかな、バズることに本気なんじゃないかな、で誇りがあるんじゃない、もうすでに、
うん、
俺がやってんだみたいな
誇り。
それで思い出した、私がいた小学校の音楽会のテーマソングは半分ぐらい私が作曲しました。作詞作曲しました。
すごい、小学生ですか。
なんか公募があったんです。
採用が
ね、なんか先生はそのみんなの意見を全部混ぜて作りましたって言ったけど、それ半分俺のんや。
どんな曲でしたか。
今日は楽しい音楽会ハモニカ笛がルルルルル、
かわいい、
ピアノポンポン太鼓ドン、そのハーモニカピアノなんとかがこうドンとかルルルルルとかは全部私がやってます。ふざけて書いてあ
すごい。その時から音楽を好きなんですね。
うん、なんかふざけて書いたら、なんかそれ真面目に書いたと思ってる、されていました。
本気です、本気でいきましょう。
本気で、
本気で、はい、本気。
そんな感じでしょうか。
そんな感じです。
そんな感じでしょうか。
根気強く、本気で。
なんだっけ、中学校の
本気元気根気
です。それ、なんだっけ、
誇り、信頼信用誇り、
ありがとうございました。
なんかすごくいいですよね、本気元気根気って。もうなんかもう圧がすごい、
圧が
同じだよ。
肛門に書いてあるんですか。
信頼信用
でした。掘られてんです
か。 T シャツに書いてあります
。信頼信用
これ、感じで緑中学校、広島市立緑町中学校で緑の T シャツに、深緑の T シャツに白い文字で信頼信用誇り、緑書いてある。
ひどいなそりゃ。
すごい
強かったですよ。
でも中学校ってめっちゃ大事だっけ。中学校とかそういう学生時代の過ごし方とかで根性がついたりしますよね。
根性はつきましたね、
うん、
おかげさまで、
おかげさまで。
めっちゃ走らされてました。走るとか、
うん、
とはトレーニングもそうですけど、まあそのなんていうんだろう、勝ちたいじゃねえんだよみたいなこととか、やったつもりじゃないんだとか、なんか親に感謝するとか、そういうことは叩き込まれましたね。目上の人を尊敬するとか気を使うとかっていうのは今だとね、いろいろ問題がありそうな感じはしますけど
今と中学校の頃じゃだいぶ違いそうですよね。
違うと思います。宿題とか出さなかった日には練習入れてもらえないし、グランドで宿題やらされるっていう
青空教室
そうそうそう、青空教室まあそんな感じでした。
はい、
たわしでいきたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いてくださりありがとうございました。ではまた来週、
バイバイ。
ありがとうございました。